ちょうど今昔使ってた携帯電話が潰れて困ってるんですよ。
でもスマホじゃなかった？
スマホじゃない携帯電話が潰れてしまって。
携帯2台持ってはったっけ？
4台ぐらいあるんですけど、
はい、
家で使ってる携帯電話が潰れてしまって困ってるんです今。
言ってる意味よくわからないんですけど契約してる、つまり
契約してないです。
契約してない電話潰れて何が困るんですか？
いや、目覚ましとタイマーが使えなくなった。
いや、それスマホについてますやんか
スマホ電源消してますもん、寝るとき。俺
全然スマートじゃないです
か、ね、なんですね。4台持ち
で、4台持ちで
電池もったいないもんだって。
みその落語研究会。
味噌の落語研究会ポッドキャスト。この番組はナンバー目について毎月第3木曜日に行われる月例味噌の落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
時の極道南斗です。
人事の桂チロルです。
いや、物持ちがいいですね、南斗さん。
すごいですね。
いや、なんやかんやって役に立つもんなんです
よ、ね、それは携帯と読んでいいんですか
便利なんですよ結構。
携帯というか、なんて便利グッズ、
携帯型時計じゃないですか、うん、もう
そう。スケジュールもそれに入れたの？
スケジュールもだいぶ、それは一応スマホにしてますけど、だからアラームがものすごいバイブ付きでええ音するんですよ。また
スマホもちゃんと
やすい、
スマホもちゃんと設定したらできますって。
いや、スマホだから電源消しますから、寝るとき。僕
なんで消すんですか？
何でつけるんですか？
だって別にアラームだけ音鳴らすとできるよ。だから要はスマホのモードで、機内モードとかにしたら、全ての携帯電話の機能をシャットアウトした上で、そのアラームだけを設定することができるのよ。
電池は携帯電話でね、人間と同じでやっぱりちょっと寝かしておく時間必要っていう。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、
長持ちやで、それ。長持ちさせるために、そんな四六時中つけてたらそんなすぐ痛むんじゃないですか。
ちょっと待って、なんかすごい新しい、新しい情報出てきた。
実際どこかで調べてみてください。ほんまにちゃんと休ました方がもっと長持ちするから。
カレー以来の衝撃ですよね、寝かした方が。
ちょっと待って、
ほんまにほんまに。
今日のテーマそれでもいいんです
けど、ずっと動かしとったらそんなもうすぐにもうそらしんどいしんどい言いますよ、やっぱり携帯でも。
いや、ちょっと
逆に 何をそんなつける？アラームのためだけにそんなつけてくるんですか？ほんならそれやったら普通に目覚ましとか変わってなんかしたらいいじゃないですか。
いや、そのためにわざわざもう契約してない携帯を使ってるのはどうかなって思うんですけど
決してよろしいよ。その別に誰からメール来てもそんな寝てる間に返す
ことないですよ。でもね、でも仮にですよ、アラームを7時にセットしててね、その日例えば10時に待ち合わせとしましょうよ。でもそのアラームの7時のアラームで起きなかったと、その時に携帯電話電源が入っとったら10時になったら相手から電話かかってくるでしょ。あんた今どこにおんのっていう電話も出られないじゃんか、電源切ってたら。もし寝過ごしたら、
そらそらしゃあない
やかんやん、もう
一発でかけてるんですね。
電話かかっていようが何しようが寝てるとき寝てるでしょ、あんなみんな。
いや、この人ちょっと大丈夫かな、ほんまに。
何言ってんですか。
いや、携帯電話寝かしたらないとちょっとかわいそうっていう、ちょっとすごい、スマホに優しいのか、それとも
優しいんですよ
ちょっと待ってください。この意見に関してちょっともし皆さんなんか情報があれば、ぜひ、我々みその落語研究会の方に後で URL アドレスに送ってください、
ね、私もそうしてます、
ね、パソコンでも使わんかったら電気消せるよ、ね、みんな。
あとみそらくでつぶやいていただいてるんですけど、寝るときにスマホの電源を切るという人と切らないという人、なんとさんの寝かせるっていうのはほんまに電源起きてお休みっていう、なんかスマホさんお休みなさいっていうやつでしょ。
電気もったいないやんだつけとったら。
いや、普通に充電器差しっぱなしじゃないですか。
いや、充電器抜いて寝ますよ。寝る前に充電して、
充電して充電器から抜いた状態で電源を切って、
はい、そうです、まあ、まあ、どっちがどうっていうのはないと思う。気の問題ですよね。
割と夜遅い時間に僕が LINE 流しても既読になって何度その返事あるってことはまだ起きてるってことなんですね、その時点で。
その時は起きてます。
そうですね、ちゃんと起きて電源もまだついてるという
。寝る前ぐらいですね、あれは。
まあまあ、そういうわけでございましてですね、まあ、今日は実はですね今日は、
はい、
いつもと収録場所が違いましてですね、南森町にあるクレムツさんというですね、はい、日本酒バー、 まあ、居酒屋のようなバーのようなおしゃれなお店でございまして、はい、まあ、繁盛亭から歩いても 2,3 分のところにあるんでございますけども、お私ここのちょっと、まあ、ジョレンというのもおこがましいですけども、よくここに飲みに来るんでございまして、はい、非常にですね、日本酒の種類が何十、2,30 ぐらい種類がありまして、飲み比べなんかもできて、あてもですね、この酒飲みのためになんかあるような、はい、そういう場所でね、
から、はい、一応今のところは飲まずにお届けはしておりますけれどもね、
もう早く飲みたいのでね、はい、もう一刻前このもう収録を中止したいんですけども、はい、でもまあまあね、これ中止してね、今から酒飲み始めたらもう多分もう絶対再開しないと思いますんでね、
はい、誰かの声が消えたら あいつ飲み始めたなと思う、うん、
まあまあそういうわけにはいきませんので最後まで頑張らせていただきますけども、はい、まあ、ぜひぜひクレムツってね、それこそ落語の一つ二つ三つ五つ明けムツ、はいはい、ムツクレムツのクレムツで、ぜひ美味しいのでですね、
粋な名前、
皆さんぜひクレムツの方にまたお聞きの方は、はい、聖地巡り、味噌楽の聖地巡りで、はい、ぜひこちらに、
ね、はい、新
加入そういうことでございます、はい、さあそういうわけでございましてですね、今携帯話が出
た、そうや、原さんいないね、今
日ね、そうですそうです、原さんは
どないしたんですか、
いやもう忙しいんですよ、我々と違って、
ほんまですか、
いいですね、
忙しそうですもんね、確かに
忙しいですよ、アイドルさんですから、
ね、我々と一緒にしたんですよ、そうですよ、何や稽古やら何やら
みたいな、あんなに稽古に追われてるアイドルって珍しい
ですね、珍しいね、日舞やってて
そんなんや
ってる、日舞で、まあ、落語も稽古してるでしょ、でボイトレも行ってるでしょで、なんか剣振り回してなんか組み合うのは何て言うんでした
っ
け、盾も行ってるらしいです、
どこを目指してるんでしょうね、
ね、
あら
そんな、さあ、あんちゃいますの、売れたらもう生きにくいタイプちゃいますの、
ねえ、何でもできますから、
壇蜜さんとかもそうでしょ、だから師範とかなんでしょ、あの人だから、
あそうです、ね、
まあ、踊りのお師範、
こんな一面もあるとか言
う
て、
そうそうそうそうそう、
頑張りますね、すごい、
頑張
り、習い事好きなんですね、
変にそのまた色気の出すキャラにしてきたら、ついに売れ始めようとしてるということでいいと思います
、そういうことね、そう
ね、習い事嫌いでしたね、僕も。
何か習ってましたか、なんとさ。
プール行ってたんですけど。
水泳、はい、
水泳。
それ行ってた間でも泳げないから親に無理やり行かされてて、夏休みの間。
泳げるようになるために。
ええー、糸満行ってたんですけど。
はいはい。
いつまでたっても10級から先行けなかったですね。
あの名門の糸満の、
毎日泣きながら行ってましたもん、
指導力を持ってしても10級
までしか、嫌でしょうがないけどおかんが無理やりって言うから、もう毎日泣きながら行ってて、
ちょっと不思議なんですけど、なんかその習い事でもね、いろいろあるじゃないですか、
はい、
文化系の習い事は割と親が厳しいと思うんですよ、ピアノとかね、あとはまあそうですね、バレエとか、うん、で男の子やったら何でしょうか、まあ、塾かな、
はい、
塾ね、はい、勉強とか、あ、まあ、バイオリンとかなんかそんなあるじゃないですか、
はい、
音楽とか、プールってそんな無理やり行かなあかんもんなんですか、
うん、僕も疑問に思いながら言ってましたね、
なんか泳がれへんのはカッコが悪いと思ったんちゃいますか、
ええやんと思ったんですけど、もう親がそれでも行けって言うから、
なんとさんね、クロール何メートルぐらい泳ぐか、ちなみに
10メートルも行けやん、
10メートル
クロールできる、クロールで泳がれへんのにいつも目は泳いでますよ、
お
っ
調子ですね、今日
両目自由型ですもんね、
さ
うまいこと編集点みたいな
の作りました、い
やもうだこれ、
そうなんですか、ジローさん何習ってました、
僕はね、意外にピアノをちょっと、
ピアノ
一時期、
ピアノ
一時期だけ、ほんまに一瞬だけピアノ、
チャチャチャチャチャチャラララチャラララ、
でも全然そんなんも弾けないです
、バイエル、
チャチャチャチャ、もうそんなんも全然なんかないです、もっと初歩の初歩でやりました、
もうまだやってるのかな、
猫踏んじゃったも怪しいぐらいです、
なんやねんそれ、
家でピアノ
習い事って言わへんよそんなん、
もう親が買うてもたんでやってる振りだけしてすぐやめました、
こうだピアノ、
ピアノありましたよ、
わざわざ一時期買うて、
はい、あのグランドじゃないやつですから、でも
あ
で、
それでもええ値段しますよ、あんな
ピアノね、
全然活かされてない、
そのピアノどうしたんですか、
それももちろん
ピアノ
売ってちょうだい、
ピアノ売ってちょうだい、ピアノ売ってちょうだい、ちょうだい、ピアノ売ってちょうだい、ピアノを売るなら竹本へ
踊る前のやつ、
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 ど どんなんでしたっけ。
覚えてますね、それ。
ピアノね、確かにね、あんなかさばりますもんね。やらへんのに置いててもしゃあないですよ、ね、ですね、
全然生かされてないですよ。半紙に何人やったらね、習わさんかったらよかったと思ってるんじゃないですか。
そうなんですね。僕なんかソロ版習ってましたけどね。
ああ、僕もや
ってた。ソロ版習ってたらね、ここ覚えるの早くて楽でしたよ。
あ、暗算、ね、今でも結構ね、あの割り勘とか暗算結構得意だよね。
願いましては365円ないとかってなんかね、そうそうそう、やってましたよ。
いや、いいですね。僕の計算が苦手なんで、あの前売りが当日が2000円で、うん、前売りが1800円とかの落語会を受け付けて手伝いに行くのとか嫌なんですよ。ちょっともう、はいはい、計算が苦手なんで、うん、めちゃ迷惑かけるんでドキドキするんですけど、そんなも全然得意ですよ、そうしたら。
まあ、そんなんは得意なんですけどね。
めちゃくちゃ計算機使うことはいいだけですけど。
それ使うんかい。
わざわざ暗算でしなくてもね。
頭の中にソロ版あるとか言うじゃないですか、ソロ版習ってた人は。
ただある日突然ソロ版教室がなくなったっていう。
そっちの都合で。
いや、だからもう月謝払ってるやんか。まあでもな、だから考えたら、その英会話教室とかが急に潰れるとかと比べたら、まあ、安いもんやけど、毎月確かね、なんか5000円、何万だったかな、なんかその俺は、なんか要は月謝、
大体5000円ぐらいです
かね。封筒に渡して月謝渡すな、はいはい、月2回とかなんか、
そうですね。
まあでも僕らとか良心的やったら、毎週あって、1週1回あったから、それで安いもんや、うん。でもそれでも生徒さんがね、だからそのなんか、早い時間と遅い時間と合わせて結構人気あってるけど、ある日突然、月謝みんな払い終わったぐらいの日に、なんか突然な張り紙になって、そういうこと。
うわー、それはつらい。
そう、持ち逃げされて、
持ち逃げ、あ、持ち逃げか、あ、そうか、払うすぎですもんね、考えたら。
そうそうそう、
後払いとかじゃなくて、
そうやん、だからそろばんはちゃんと打てんのに金の計算を川残用して、多分なんか
ちゃんとしたやろ。お前す
げえ、
どうしたん
ですか今日は。
絶好調ですね。絶好調、中畑清さんのことどないしたんですか。
中畑清さんね、
何球まで
絶好調。
何球まで行きました。
何球、3球まで行きました。
ああ、3球、すごいですね、
うん、でも段とか無理でしたね、もう3球
まで。まあ、うん、段は難しいね。段ってありましたっけ。
あるある、それもある。
ああ、
ちなみに書道やってた人はいます。
書道はないですね。
やっておけばよかったなって思うんですけど
ね。
書道ね、
うん、他なんか長いことしてました
か。ああ、野球ですかね。少年野球もやってました。
ああ、僕もやってましたけど、もう少年野球ね、もうコーチが怖すぎてやりましたね。
ああ、僕休み潰れの嫌やったんでやめました。
下手ればっかりやな。
せっかくの日曜日潰れるから。
ノックとか取れへんかっただけで、なんでこんな怒られなあかんのかなと思うような、ちょっと卑猥な少年やったん
で。少年野球のコーチもね、でも生活かけてやってますから。
いや、今はもうでも時代が変わったんで、もっと褒めて伸ばす人が多いでしょうね。多分今もう僕らの時代とはまた違いますからね。僕らもう何やかんやったら怒られますもんね、言ったら。
怒られたね。まあまあ、でもナントさんなんかは結構のんびりしてるから、そんな怒られへんかったんちゃう。
怒られは、そう、怒られるとかじゃなかったですけどね。
なんかほら、怒ってもなんかこう、なんて言ったらいいんですかね。なんか怒ったらあかんような顔、なんか怒ったらちょっと怖いとか、なんか大丈夫かな、
怒ったら怖い、
いや、怒ったら怒っていいんかどうか、こっちが心配になるっていうか、こう
次の日から粉、
そうそうそう、大丈夫かなっていう、
まあ、怒ってやる気なくなります
もん。あ、お兄さんとかもさあ来いみたいな、バチ来いみたいな声出るんですか。
入んでー、入んでー、入んで
ー。そのベンチからの、ベンチからのヤジの方ですね。
はい、まあまあ声は出しますよ。
あ、うん、なんかね、そんな感じ。
そうですかね。でもまあまあね、
打てば三振守ればエラーとか言ってね、走る姿はこう認識できる。そうなりますよ、
少年野球独特のね、
ヤジ。それ
ありましたよ、それ、
それちょっと僕もやってみたいな。それなんて、
打てば三振守ればエラー、走る姿はこう認識できる。逆にうまい人に使って、打てばホームラン守ればファインプレー、走る姿はカール・ルイスって、カール・ルイスなんだよ。うまい人はね、
打って走る姿はパールライス。
パールライス何食べたの、何米食べたの。
そんなやつは落語家になるんですよ。そんな言うてるやつは
なりましたけど
ね。なりましたね。
本当にね、まあまあこういう気楽な商売でございますけどね。
文化系ですからね、我々は。
そうですよ。あ、もうね、もう僕そろそろ飲みたくて我慢できなくなってきたんでね。
もうそんなに
か。もう終わろうと思いますけどね。
終わりますか。
もう次回の告知もね、じゃあちょっと
習い事の話終わりましたね。
そうですね。じゃあクロールが10メートルしか泳げないことでおなじみの、はい、極道なんとさんは、あ、今日はお休みということで。
お休みじゃ
な
くて喋ってるからね。
途中で溺れはった。
何言ってます。
溺れた、恋に溺れてます。
あらも
う、あらもう、
あらもう、
次の告知よ。
よろしいよ。 はい、次回は第39回みその落語研究会は6月15日木曜日夜7時30分から、はい、難波千日前のレジャービルみその2階にありますライブシアター難波ベニツルにて開催いたします。はいはい、料金は前売り2000円当日2500円、25歳以下は1800円、いずれもワンドリンク込みとなります。
今回はゲストに久しぶりに東京から春風亭よしこさんが登場します。
ああ、よしこさん、はい、お久しぶりですね。
ご無沙汰です。
はい、前売りはみその落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。なおこの度メールアドレスが変更になりました。はい、新しいメールアドレスがみそらくアンダーバー55みそらくアンダーバー50、あ、ごめんなさい、これ全部言わなかったのか。
はい、
新しいメールアドレスはみそらくアンダーバー55あとみその落語 .com、はい、みそらくアンダーバー55あとみその落語 .com 24時間受け付けております。はい、そしてみその落語研究会ポッドキャストでは、皆様からのご意見ご感想ご質問番組へのご要望話してほしいテーマも受け付けております。みそらくアンダーバー55あとみその落語 .com 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。さあ、それはござい
まして、ぜひあの携帯に寝かすかどうかの皆さんちょっと聞いたいですね。
ああ、そうですね。その、ちょっと聞いてみたいです
ね。本当に携帯電話を寝かすと、なんか寝かすってなんかほんまカレーとか
熟成しそうだね。
熟成携帯です、
言いながらだいぶ電池減ってますけど、めちゃくちゃ早いんですよ最近も。
それでは皆様、良い一日をお過ごしくださいませ。お相手は桂咲之助と
カツラチロルでした。
See you next week.